使徒の働きが開かれておりますが、第10章をお読みいただきたいと思います。4節のお言葉を前回学びましたので、4節のお言葉を思い出す意味で皆さんで読んでいただきたいと思います。3、はい。彼は神使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。5節もお願いします。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この10章というのは使徒の働き、使徒行伝の中で非常に大切な区切りをなす章であります。初めてキリストの福音がユダヤ人以外の異邦人に伝えられていった、その最初のケースです。いや、異邦人といえば8章のエチオピア人はあれ異邦人じゃないのかということですが、彼はどうやら確かにエチオピア人、異邦人ですけれども、しかし宗教的にはユダヤ人であったから礼拝にエルサレムに来ていたわけであります。ですから厳密な意味で異邦人の救いということではありません。その意味では10章は世界の教会の歴史の中でも画期的な出来事です。福音がそれまではユダヤ人の中に小さく固まっておりましたものが世界に広がり始めた記録です。で、その最初の救いを受け入れた人がコルネリオというローマの軍隊の百人隊長です。絵が出てまいります。こんな顔してたかどうかは確信はありません。ただ適当な絵を引っ張ってきましたので、コルネリオさんから、あ、もう少し私はハンサムだったと言われるかもしれませんが、お許しいただきたい。こんな格好をしていたことは確かであります。で、福音が世界に広がっていくために、この受け入れる側のいわゆる異邦人と呼ばれる人たちも心の備えがなければなりませんでした。このコルネリオに対して神はその祈りに応えてペテロを連れてきなさいという語りかけをなさいました。しかしもう一つの大きな障害は福音を伝える側にあったのであります。ここでまたちょっとイラストを見ていただければ幸いだと思いますけれども、福音を伝えるところの側においてまだその用意ができていませんでした。確かに主イエス様は昇天をなさる前に全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと命令をされたんですけれども、しかし弟子たちはまだ全世界に出て行く用意ができていませんでした。何がそれを妨げていたかと言いますと、文化的な障壁というものであります。ユダヤ人は儀式的な旧約聖書の掟をきちんと守っていました。結婚あるいは性に関する厳しい道徳的な規律を守っていました。割礼というところの通過儀礼を男の子に必ず与えていました。安息日は厳しく何にも仕事をしないで神を礼拝をするという習慣を彼らは全世界どこに行っても守っていました。その他衛生に関わること、食べること、あるいは汚れということに対する細かい規定をきちんと守っていました。で、これらの規定というのは彼らが神に特別に選ばれた民で、神のに喜ばれる民として救いを準備するために訓練をするという、そういう目的を持った。ですからこれは全部無意味であったのではない。 全部意味がありました。けれども時が経つとその特殊性というものが違う形になりました。俺たちは他の人たちよりも優れた、優越した民族であるという優越意識、先民意識、他の民族を見下すところのそういう気持ちというものが強くなっていきました。これは人間のエゴの現れであります。で、このユダヤ人が持っております先民意識、あるいは人種的文化的な偏見というものが、これから世界に福音を伝えていこうとするときに大きな障害になっていたわけであります。その障害が除かれたというのがこの十章の意義というふうに捉えていただきたいと思います。前回は一節から八節までのコルネリオに対する語りかけを学びましたので、今日は九節以下、ペテロに対する語りかけ、神がどのような形でこの十二使徒の一人ペテロに心の準備をさせなさったかということを学びます。で、この九節を見てください。ご一緒にお読みくださいますか。はい。その翌日、この人たちが旅を続けて町の、はい、この人たちというのは、コルネリオ、百人隊長のコルネリオのしもべたち、家で仕えているところのしもべたちが2人、そして、コルネリオの部下が1人、合計3人が、カイザリアという大きな町、海岸にあるところの大きな町です。これはヘロデ大王が作ったところの人工的な町なんですけれども、その町にローマ軍隊が駐屯しておりました。そこからずっと海岸線を南にたどってヨッパ、これは昔からあるところのイスラエルの港町です。ちょっと地図を見ていただきましょう。わかりますか？字が小さくて見にくいでしょうか。だいたい50キロぐらいです。まあ私たちが50キロというと、もう車で言えば1時間という感じですね。けれども昔は車ございませんでしたから、テクテクテクテクと歩いていくと、だいたい2日間、1回中1日休んで、そして行くということですか。2日間の旅路をしまして、この3人の旅人がヨッパに近づいていた頃であります。で、その出来事背景がお分かりいただけたと思います。さあ、ペテロはお祈りをしていたということであります。10節お読みください。はい。すると彼は非常に空腹を覚え、それと夢心地になったとか、12時ごろ彼は川なめしという職業のシモンという人に居候しとったんですけれども、お昼お祈りの時に屋上に登ってきました。誰にも妨げられないでお祈りができますから静かであります。で、お祈りをしている間に、お祈りが少し発音が違ってお祈りになってしまいました。皆さんそんな経験がありますか？ね、私も経験がございますので、ペテロのことをダメだ、だらしないなんて言う立場ではございません。気がついてみると一生懸命祈ったはずですけれども、はっと気がついて、ああ自分が居眠りをしてしまったっていうような経験は、皆さん誰でもお祈りをしている人たち、誰でもかどうか知りません、大体あるんじゃないかと想像します。ペテロはお腹が空いていたことと、そして12時頃ですから、ちょうどお昼ご飯を準備していた。それからこの12時のお祈りっていうのは、ユダヤの掟の中で9時と 12時と午後の3時と3回日に3回お祈りをするようにという決まりがありましたので、そういう決まりを守ってのお祈りであります。居眠りをしてしまったというのです。しかも下では昼ご飯の準備をしていた。きっと魚を焼いていたのか、あるいはパンを焼いていたのか、おいしい匂いが台所からこうふわーっと立ち上ってくる。そういう時に皆さん昼寝をするとどういう夢を見ますか。大体私たちの夢っていうのはなんとなくその時の環境に影響されるものでありましょう。ペテロもご多分に漏れず食べ物の夢を見たというのであります。はい、その夢です。とっても奇妙な夢です。11と12を読んでみましょう。はい、見ると天が開けており、その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物やまた空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。これもただ読んでるだけではなかなか想像がつきませんので、渡辺先生に絵を描いていただきました。素敵な絵でしょう。私の原画は非常に幼稚な醜い絵なんですが、先生がとても綺麗に仕上げてくださいました。何が何だか分かりますね。はい、皆さんどうですか。一番最初にあるのがラクダが外に出ております。ウサギがあります。豚があります。ペリカンがあります。これデタラメに描いたんではないんですよ。でたらめ適当に先生やってくださいって書いたんじゃなくて、実はレビ記をちゃんと開いてどういう食べ物がユダヤ人にとっていけないかということを調べましてね、その動物を書いてもらったんです。念のため興味のある方はレビ記の11章を開いてみてください。ユダヤ人たちがどんな食べ物を食べてはいけないか、ここにリストがありますので一節一節読みませんけれども、適当に飛び読みをしますが、4節ラクダ、ラクダ食べちゃいかんって言うんですね。それから5節に岩だぬき、岩だぬきってご存知でしょうか。ものすごい厳しい垂直に近いような崖でもって生活をしている非常に臆病な動物、ハイラックスと言いますね。他の動物が登れないような崖をよじ登るもんですから安心なんですね。そこで生活をしているこんなネズミをちょっと大きくしたこのぐらいの大きさの動物です。それから6節にノウサギ、ノウサギも食べちゃいけなかったんです。それから豚、これがまあ一番大きな禁じられている食べ物ですね。それから9節見てください。水の中にいるものでヒレと鱗を持つものはすべて食べてよい。しかし、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。皆さん自分の食生活と比べてみていかがでしょうか。私たちはレビ記11章を守っているでしょうか、いないでしょうか。まず昨日何かの形で豚食べた人いるでしょ、とんかつかあるいはひき肉か何かは知りませんけど、ハムでも食べた人はいるでしょう。みんな私たちは聖書を破っております。そうでしょ、食べてはいけないって書いてある。それからヒレと鱗のないものはすべて水の中で、例えばイカ、タコ、ねえ、皆さん礼拝終わって岩寿司に行きたいなと思っていらっしゃる方いるかもしれません。あれあそこであるものほとんどがダメです、ユダヤ教の掟によれば。まあいろんなものがありますね。鳥の類も13から14にたくさん書いてあります。ハゲワシ、ハゲタカ、ハゲてるからいけないってわけじゃないんですよともかくダメなんですね。 トビ、ハヤブサの類、カラス、ね、カラスもダメだったそうです。私はカラスはオーケーにしてほしいなと思うことも時々あるんですね。あのカラス食べないと増えて困るんじゃないかな。ですから、まあだんだんカラスが増え始めたらカラスせんべいとか、何か発明するといいかな。ごめんなさい、そんな風な話をしていると今日の大事な中心に入りません。ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカ、フクロウ、まあたくさんのことが書いてありますね。これはあのユダヤ人たちが今でも守っているところの掟であり、ユダヤ人だけではありません。このユダヤ教の流れの中にあるイスラム教もこの掟を守っております。ですから世界の人たちの3分の1ぐらいの人たちがこういう食べ物の掟を今でも守っているということを私たちは決して忘れてはいけないと思います。私は日本人として生まれてよかったなと密かに思っております。私たちは何のこれはダメというものはございません。ともかく話を元に戻します。そのような食べ物がずっとこの風呂敷にぶら下がって天からやってきたというのであります。そしてペテロに対してこれを殺して食べなさい、料理して食べなさい、まあ当然のこれはあのペテロのリアクションとしてペテロはそんなことはできません、私はこうした聖書で禁じられている食べ物一度も食べたことはありません、これからも食べる気はありませんと書いてないけども、そういうことが含まれてますね。オーノーっていう感じですね。オーノー、彼はそういう答えをいたしました。ところがもう一つ天からの声が聞こえてきました。神が清めたものを清くないと言ってはならない。神が清めたものを清くないと言ってはならない。これが今日のタイトルなんです。しかもこの大事さを説明するためにペテロはこの夢を3回見たっていうんですね。だからエレベーターのように最初スーッと降りてきてスーッと上がって、またスーッと降りてきてまたスーッと上がって、それが3回繰り返されて、そのたんびにペテロ、ほふって食べなさい、料理して食べなさい、いやいやノーノーノー、とても豚ダメ、蛇うーのおぞましい、ラクダゾッとする、まあともかくペテロは全部断った。断るたんびに神が清めたものをあなたが、人間であるあなたが勝手に清くないものと判断して跳ねつけてはいけませんよという声が聞こえてきたというのであります。これは単純に皆さんの食べ物の好き嫌いのことを言っているのではなくて、ペテロが持っていたところの人種的な文化的な偏見ということ、それが正しくないんだよ。神はすべてのものを作り、すべてのものを愛し、すべてのものを受け入れようとしているんだ。あなたが勝手に壁をこしらえて、そしてそれを拒否してはいけないというメッセージが含まれていたわけです。私たちも海外で奉仕をさせていただきましたので、いろんな食べ物を経験をいたしました。サルカレーというのを食べたこともあります。経験のために食べたんですがね、あんまり美味しくはなかったけども、まあ食べられました。それからワニ、それからカバ、いろんなものを食べました。ナイロビにはほとんどあらゆるものを売っているカニバルというレストランがございまして、そこにはいろんな肉がずっとぶら下げられて、そしてグリルで焼かれてですね、あれって言うとウェイターがそれを切って 届けてくる。本当にもういわゆる下手者と言われるようなものも食べることができる。美味しいですよ、カバの肉、あのステーキのような感じです。でもなかなか私が困ったなと思うのは、あのキプスギ族がよく飲んでいるあのヨーグルトなんですね。モセックって言うんです。モセック、あの牛乳を腐らせて酸っぱくして、その上に炭ですね、あの炭の粉をパラパラパラパラって入れて、そしてあの中に入れる。でそのモセックをみんな美味しそうに飲むんです。どうぞどうぞ。私もちょっと舐めたんですが、酸っぱいし炭が入ってるし、何とも言えない感じですね。でも宣教師だから飲まなくちゃいけない、まあ、少し飲む。まあ最初とても答えましたが、そしてそのうちに、宣教師仲間では、なんとなく、これモーシックって言うんですけど、モーシックっていうのはちょっと発音をね変えて、あのお互いに言ってました。これ食べるとより病気になるよなんて言って、でもそのうちにだんだん慣れてくると、そのモーシックが懐かしくなってくるんですよ。食べ物だったら不思議なもんですね。そしてそのモセックを美味しく飲むと、現地の人たちが、ああ俺たちの仲間だと言って受け入れてくれるんですね。それをこわごわっと飲んでると、これはまだよそ者。そのモセックをガブッと飲むと、あ仲間に入れてもらえたっていう感じ。さて話を元に戻しますが、この食べ物のことっていうのは、食べ物自体のことを言ってるんではない。何度も言いますように、もっと奥深いものを言おうとしているわけです。ペテロは主イエス様がまだ活躍をしておられるときにこんな話を聞いたはずです。私たちが汚れた手で物を食べようとしたときに、パリサイの人たちが、あなたたちは手をちゃんと洗わないで食べるのか。ちゃんとっていうのは本当にちゃんとなんです。儀式的にきれいに洗って食べる、そして食べる、そういうあの習慣がないのかっていったときに、主イエス様がこういうことを語ったんですね。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何にもありません。これも主イエス様の革命的なステートメントです。人から出るものが人を汚すものです。人の心の内にある罪というものがそこから出て人を汚すんだ。外から来る食べ物なんぞで人間の心が汚されるものではないよということをおっしゃったんですね。ペテロはそれを忘れてしまったんでしょうか。この経験の、あの2日後ペテロはカイザリアに行くんですけれども、10章に戻ってちょっと皆さん見てください。ペテロがこの経験を通して何を学んだかと言いますと、28節、これは次の週の課題ですけれども、28、29、はい、ご一緒にお読みください。彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、かなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時、私をお招きになったのですかと言って、ペテロはこの幻と語りかけの意味っていうのをこんなふうに悟ったわけです。つまり彼らは食べ物に関する掟を固く守るのあまり、外国人とお付き合いをしない。食べ物が違うわけですから、同じテーブルにはつけない。いや食べ物は、じゃああなただけはあのハムの代わりにビーフにしますよと言っても、同じフライパン使っちゃったらダメとか、そういう細かい規定がありますから、 とてもとても外国人のうちに行って、やあこんにちはというおまじわりができないわけです。ペテロはその縛りの中にあった。そっから逃れたということがこの28節の言葉の中に語られています。もっと先にパウロはこの私たちとそれからユダヤ人たちを隔てているところの立法というものの壁をイエス・キリストの十字架が壊しなさったということを彼はエペソの2章で語っていますので、その部分をちょっとお読みします。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。と書いてあります。つまりキリストの十字架は、このさまざまな規定によって縛られているという律法主義を壊しなさった。ちょっともう少し詳しく説明すると、なぜこれが必要かというと、私たちが救われる、魂が救われるのは正しい行いを積み上げる人間の努力によるのではなくして、一方的に神の恵みと憐れみだけによるのだ。人間は自分で努力で救われるほど正しくはないんだ。むしろ正しくないどころか罪に染まってしまっている。そっからスタートしているわけですね。ですからキリストの十字架によって、あれをしなさい、これをしなさい、こうすれば良い人間になりますという掟が壊れた。神の前には全て罪人であるという点で平等だ。神の福音を必要とするという点でも平等だ。同じ土俵にみんな立つことができる。これがキリストの福音であります。そしてそのような私たちを、15章ちょっと先の方ですけれども、開いていただきましょうか。15章、使徒の働きの8節と9節をお願いいたします。はい、3、はい。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださった。ここで彼はただ差別をつけないというだけではなくて、キリストの救いの深さ、清めてくださった、広さ、何の差別もつけず、これがペテロがこの時に与えられた啓示の光でありました。振り返って、私たちの現代の世界における差別という問題、ちょっと考えてみたいと思います。今ウクライナ紛争が大きな危機に直面していますけれども、やっぱり根っこにあるものは、何々民族が何々民族よりも優れているというその民族意識、持っていけないわけではないんです。私は日本民族であることに感謝をし、誇りに思っていますけれども、それは日本民族だけが特別で、発行一遊、これを持ってその世界を征服するんだというような、そこまでいったらもうこれはとんでもない。日本民族だけが特別だ、あるいは隣の国の人は中華民族だけが世界の中国真ん中にいると思って、中国とちゃんと、ごめんなさいね、名前つけています。日本は日本から火が出るんだと言って日本という名前をつけております。ですから日本チャチャチャってやってる時には、もう私たちはここは火いずる国なんだ、太陽はここから出てくるんだ、 俺たちは世界の中心だって考えてるんですね。いつの間にか、まあ、世界のどの国の人でも俺たちが中心だと思って、まあそれはあの良い意味での民族的な誇り伝統ならいいんですけれども、他を見下げる、見下げるどころか、あの人たちがいるから問題だ、あの人たちを全部抹殺してしまえというところまで進んでしまう、これは恐ろしいことだと思います。先週ですか、アメリカのプロバスケットチームがあの国旗を歌うときにみんなシャツをひっくり返して国旗を聞いていたというあ のが載っておりましたね。なぜかというならば、そのオーナーが、色の違う人たちに対する差別的な発言をした、それに対する抗議をしたというために彼はあの名前の入ったシャツを全部ひっくり返裏返しに来て、そこで最後まで試合をしたかどうか知りませんけど、そういうことをしたということが載っておりました。アメリカだけではありません。日本でも、ね、なんとかサッカーのチームの応援団がジャパニーズオンリーと書いて、本当に恥ずかしいことですね。そして無観客試合っていうのをさせられました。人種差別ということは、この21世紀のこれだけ文化が進み文明が進んだ中でもまだまだ根強い課題となっている。私はこの課題の中心にあるのは、私たちがみんな同じように全てのものが罪人だというへりくだった神の前に意識と、そして私たちが救われるのは神の恵みによる以外にはないんだという、その恵みに対するより頼み、これしかないと思います。そしてこの意識によってのみ、私たちはお互いの中にあるところの偏見、あるいは最近、流行っていると言われるヘイトスピーチというようなことが流行って本当に心痛めることでありますが、それらを克服する術はないと思います。さて物語がどんどん進んできまして、17節からこの、ペテロは自分の見た幻が具体的にどういう行動に結びつくかなと思って考えておりました。その時に使いが参りまして、そしてもしもしこの家にペテロと呼ばれる方がおいででしょうか、そういう皆さんは誰ですかというような会話が下の方から聞こえてまいりました。ペテロはその時に19節を見てください。御霊が彼にこう言われた、見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています、さあ下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私だ。ああそうか、私が見た変な夢、変な声、これの意味はここにあったんだということをペテロは悟って、そして、このコルネリオから使わされた人たちの伝言を聞き、そして彼らを家に泊まらせました。23節見てください。その1行目、彼らを中に入れて泊まらせた。泊まらせたっていうのはベッドだけ与えて、あとはコンビニかあるいはどっかに適当に食べてくれって言ったんじゃないと思いますよね。当然泊まらせたっていうことは食べ物を差し上げたっていうことです。食べ物を差し上げたっていうことは、あなたたちはこのテーブルで、私たちはこのテーブルでって別々に食べたんじゃないでしょうね。同じテーブルで同じお祈りを捧げて交わりをしながら食べたんでしょうね。つまりペテロはコルネリオのうちにあと2日後に行くんですけれども、その前にもう外国人を迎えて交わる準備をこの時していたんです。彼の心偏見はその時にもうすでに打ち砕かれていたんです。 イエス様の大いなる福音のゆえに彼の心が砕かれ準備をされ、そして翌日彼らは出かけていきました。よっ、このカイザリアが来たのは3人ですね。そしてこのペテロは何人連れて行ったかというと6人連れて行ったということが11章の12節に書いてあります。ペテロ一人だけ行くとね、いろいろと誤解を受けたりいたしますので、ちゃんと商人を6人連れて行った。さて合計何人で旅行したでしょうか。はい、9人。9人っていう声がありますが、私の算数では10人だと思うんですよ。ペテロとね、ペテロと6人とあと3人ですから、1たす6たす3ですから10人ですね。こんなことはどうでもいいんですけども、まあ、ともかく10人が仲良くヨッパからカイザリアに旅行して、そのカイザリアでこのペテロの来訪を待ち構えているところのコルネリオが家庭集会を開いた。どんなに素晴らしいことが起きたかということをこの次に学ぶことにさせていただきましょう。でも今日はこの神が清めたものをあなた方が清くないと言ってはならないということを鍵の括弧の中に入れてみました。私たちに生活の中に人間関係の中にいろんなものを当てはめてみて考えてはいかがでしょうか。例えば神が許したものを許されていないと言ってはいけない。神が愛して受け入れておられるものを、あれは愛されていない、神から捨てられていると言ってはならない。神が愛しておられる民族を、あの民族は呪われているとか嫌いだとか言ってはならない。いろんなふうに適用できると思います。もっとちっちゃく小さい、神が選んでくださった伴侶者を100年の不作だと言ってはならないというふうな適用もあるかなと、まあ、いろいろ皆さんこの鍵括弧の中にいろいろ入れてみてください。いずれにいたしましても神様は大いなる心で私たちを許し受け入れていてくださるんです。とするならば、私たちが勝手にバリアを作って、この人はダメ、この人は嫌い、なんとなく馬が合わない、この人はなんとなく神様から好かれていないように思うというような私たちの狭い考えで人々をシャットアウトしてしまっては申し訳ないことだと思います。これは私たちにの人に対するものの考え方、これらを大きく考えさせる発言ではないかなと思います。お祈りをいたしましょう。神様、神が清めたものを清くないと言ってはいけないと主は語ってくださいました。そしてこの神様は、私たちが計り知ることのできない大きな大きな愛を持って私たちを包み許してくださるお方であります。私たちだけではなく、私たちの周りにいる全ての人たちを受け入れてくださるところのお方であります。神が作ってくださったしもべをあなたは裁いてはいけないとヤコブも語っておりますが、私たちは気がつかないうちに勝手な障壁を作って、そして人を裁きがちなものであります。主よ、どうぞ私たちの裁きの心をお許しください。本当に神様が全ての方を受け入れたように、私たちも受け入れることができるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。